今日は2曲なんかなんとなく聞いた後味がね、希望が持てるような曲を自然にチョイスできたなと思いますけれども、ね、曲流れてる間もちょこちょこと話を聞いてましたが、そのインナーゲーム、言葉がねこうカタカナだと硬い気がするんですけど、
そうですね、
簡単にこう言うとどんなものなの、インナーゲームって。そのコーチングの手法としては何をするんですか。
コーチングの
手法、クライアントさんがいるとして。
そうですね、コーチングとはちょっと違うんですけど、やっぱりその自分の持ってるこう能力を発揮するにはやっぱり明確な目標が必要だよねっていうので、インナーゲーム的に関わるときは、そのどうなりたいのかとか、明確な目標っていうのを聞きます、設定します。
個人目標、
そうです、個人目標っていうか、なんかその私の師匠のてっちゃんがよく例に出すのは、その明確な目標ってそんな大層なものじゃなくてもよくって、例えば今日のお昼カレーが食べたいなとか、そんなものでもいいんですよ、そしたらカレー屋さんが目に入るじゃないですか、でもそれがカレー屋さんじゃなくって、スリランカカレーが食べたいな、とかでもいいわけですよ、そしたらチェーン店とかじゃなくって、スリランカカレー屋さんに向かっていくじゃないですか。
なるほどね。
なんかそのぐらい簡単なことでもいいけど、何か明確な目標があった時に、やっぱり人間って自分の持ってる能力を本当にね、この本があるんですけどね、本の中に書いてある表現で私すごい好きなのがあって、その頭で考えてることっていうのは、能力的に電卓みたいな感じなんですって。で、自分が持っているこの本能というか、無意識で発揮できる能力っていうのは、NASA のメインコンピューターみたいなことを書いてあって、そのくらいの差があるんじゃないかって、でその、ね、NASA のメインコンピューターの能力をこうどうしたら発揮できるかっていうのが、ね、
方法が分かると ね、
ね、
みんなラッキーですよね。
そうですよね。
欲求ですかね、ことは違う。
欲求もあるし、だこうなりたいとかこうしたいとか、なんかね、こう無意識にね、自分の体の能力とかを使ってる事例って、多分難しく考えなくてもすごいあって、例えば私、まあ、会社勤めしてた時に隣の人の椅子と間違ってこう交換されてたことがあったんですよ、でその時におうってなるじゃないですか、座った時に、あれいつもの高さと違うと思って、あれっていつもの高さに座れるように体の筋肉を自分が使ってるってことじゃないですか、
作ってる時間使ってますよね。
そうです、ね、だからそういう体の筋肉を使うようなこともあるし、こうお箸を使う時にいちいち指をこう動かすぞとか考えないじゃないですか、でそういうのもこう習得して自然に使えてることだし、
無意識にね、
なんかそのくらい自然な動きで自分がやりたいことができたり、
もともとできることなの、
もともとできるということを信じるっていうのがすごい大事、
それのやり方とか方法論を表したものがインナーゲームなの。
そうですね、インナーゲームっていうのはそういう考え方だよねっていうことで、方法としては観察することなんですよね。まず自分を、そういう能力が自分にもあるぞ、人間誰しもあって自分にもあるぞということを、信じて、そしてこうなりたいぞとかこれをやりたいぞっていう明確な目標があって、じゃあ何を観察してみようかって、何に意識向けてみようかっていうのを、その五感で感じてこう気づきを得るっていうことをやるんですけど、
それがインナーゲームっていう思考法、
そうですね、
なのね、分かりました、で、まあもう3月、唐突ですが、ちょうど季節がね、こう卒業とか入学とか、まあ心機一転ね、迎える時期ではありますが、ユーミンは今年とりあえず2020年、年末に向けて、そのコーチングの世界で何かしたいこと、企画なんかはあるのかな。
いや、
いつもチャレンジする、
そうなんです、
いっぱいあるでしょ、
いっぱいありすぎて、どうしようかなって感じ
一緒
ではあるんですけれども、なんかやっぱりね、やってみたいなって思うことは、私そのコーチングを勉強してから、家庭内での こう夫との関わりとか子供との関わりとかが、
うん、
すごいなんかうまくいくなっていうか、
うん、
なんだろう相手の、
うん、
ことを応援できてるなって思えるようになったことがあって、うん、
それはコーチング効果、
それはねコーチングを学んだからっていうのはね結構大きいと思ってて、
うん
うん、だからなんだろうな子育てしててすごいこうなんだろう子供がギャーってなったりすると腹が立ったりとか、
まあ、別の人格だしね思う通りにならないしね、
そういうことがあってもうなんでそうなるんだよみたいにねうこうイライラしがちなママだったんですけれども、
うん、
でもそのコーチング学んでそのなんて言うんでしょうねこの子は本当は何したいんだろうとか、
うん、
何を訴えてるんだろ
う
ってちょっと見れるようになったんですよ、
うんうんうん、であるかも ね、
でなんかそれを私ちょっと名前をつけましてね、
うんうんうん、
コーチモードって呼んでるんですけど、う
ん、
コーチモードって呼んでる
ん
です
よ、
だから私ねコーチやってるんですけど結構ね、うん、心折れることも
コーチなのにコーチ先生折れちゃうんだ、
いやでもねそれってなんか当たり前というか、うん、私もコーチついてて、うん、コーチに相談することもあるし、うんうん、やっぱり誰かに話聞いてもらって
フィードバック大事だよね、
うんうん、っていうのもあるし、なんか最初はコーチがそんなんじゃダメだと思って、もう私コーチング、あ、それこそこれがダメなことかな、コーチングできないかもって思ったりしたこともあったんですけど、でもまあそれも自分だし、
うん、
そんな自分でもできることがあるし、それで頑張っていきたいなっていうふうにね、こう公のね、うん、テンパで言っちゃいましたけど、うんうん、なんか心折れるんですよ心折れるんですが、うんうん、でも一旦そのコーチモードにね、うんうん、切り替えると結構ねコーチになれるんですよっていうとおかしいですけど、うん、まあ、もちろんクライアントさんとやってる時はもうがっちりコーチモードなんですけど、うん、家の中でやっぱり今回のコロナウイルスの件とかもあって、うんうんうん、家にずっと子供といるわけじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうね、
結構苦しい思いしてる、ね、お母さんとかも多いじゃないかと思うんですけど、うんうん、まあ、誰かに話聞いてもらうって大事だし、うん、で自分もその1回もうやりたいことができないんですよ子供いるからとかってなっちゃった時に、
はい、
それって本当なのとか、
うん、
もう本当にやれてないのって、今やれることは何なのみたいな、ね、この思考の切り替えがすごい結構ね、うん、できやすくなってきた、う
ん、それが、まあ、いわゆるコーチングモード、
そうで、うん、コーチモードは、あ、子供と関わる時とか、うん、誰かと関わる時、まあ、主にこう家の中で発動しているモードなんですけど、
うんうん、コーチングモードってすごくその家族もね、うん、子供さんとかご主人もそうだけど、うん、ユーミン自身も楽になるって、
うん、そう、自分も楽になるし、うん、相手にもこういい関わりができてるなって実感できるし、
うん、
やっぱり子供がすごいなんか素の自分を出してくれるようになったっていうか、今もうねさっき言いましたけど5年生なん で、
うんうん、
でもうややこうね、うん、ママ嫌いになってくる時期だったり、うんうん、もうちらほら 見られるんですけど、うん、やっぱりその素を自分を出してその後にこう素直になれたりだとか、
うん、
なんかこうなんて言うんでしょうね、受け入れてもらえてる感じがしてるのか、
うんうん、
こちらもやっぱりどうしてこうするんだろうとか、
うん
うんうん、すごいさっきねプープーさんにも、
あ、うんうん、
言いましたけど、その相手の興味に興味があるっていうか、
うん
うん、そういう風に考えられるようになって、
うん
うんうん、なんかね、それを子育てコーチングというかはちょっと分かんないんですが、なんかそのモード、
うん、
もうコーチたるやこうしっかりあるべきみたいのを一旦捨てて、
うん、
コーチモードでいい、はい、いいじゃないって、うん、それをなんか自分の人生の中で時々使えたらすごく楽になれたりとか、
うん
うん、なんか相手にもいいことが起こったりとか、会社の中だったら、ね、
う
ん、同僚との関係が良くなったりとかっていうのがあるんじゃないかなと思って、なんか
そんなそれをコーチモード、
コーチモード、
それはユーミンが使ってる言葉、
そう、あ、いや調べてないな、誰か使ってたりして、
でももうまあ調べて、うんうん、ダメだったら後で考えて、
うんうん、
コーチモードっていうのを、
そうそう、
ユーミンの今日からの新しいキャッチフレーズにしてユーミンの得意分野はコーチモードです、うん、でも 今聞いててね、思うよ、コーチモードをセオリーにして、うん、それでセミナーとかこう多分ね、頭のいい人だからユーミンは、うん、どんどんそれをうまくこう皆さんに伝授していく、
ね、お伝えできることがあったらいいな、
結局、うん、ほら特に今ね家族会に特化して、特に女の分野ですけど、
うんうんうんうん、
感情的になっちゃうからね、それがコーチングモードになると、
うん、
お互い楽だよね、きっと。
お互い楽だし、
うん、
ちょっとあの我が家の話を差し込んでしまいますけど、夫にねコーチングすることがあるんです、
うん、
あすごい、
うんうん、でなんかその仕事のことでちょっとこうだみたいのがあった時に、うんうんうん、ちょっとコーチングしてくんないって言ってくれて、うんうん、
はい、
なんかそういうのをね多分こう、うん、奥さんがコーチモードでもいいし、旦那さんがコーチモードでもいいし、うん、家族の中でそういうことが起こったりしたら、はい、すごい素敵だなって思いますね、うん、
意識しないでね、どっちが上とかじゃなくて、
うん、そうそう、横の関係で、
うんうん、
これ結構旦那さん偉いよ男ってさ、ね、奥さんにさ、ちょっと悪いけどさ、ちょっと俺悩み聞いてくんねえとかさ、
うんうん、
ね、これどうしたらいいとかさ、うん、なかなか言いづらいよこれ、うんうんうん、男って
あ、うん、そうかもしれないですね、
うん、旦那さん偉いぞ、
なんかそうかもしれないですね、うんうん、お互い変わってきて、なんかそのいい感じになってるのかもしれない、
のろけたよ、
ね、
のろけが入ってき
たよ、いや、いや
ちょっと羨ましいなって羨ましいなって、
うんうん、ですね、でもなんかそういうコーチモードっていうのが、
うん、
なんかコーチングっていうとちょっと難しそうだけど、うんうん、コーチモードの方がちょっとカジュアルじゃないですか、うんうん、
今年はちょっとコーチモード極めていく、
コーチモードっていうのは自分の立ち位置だよね、
うん、そうそう、自分のね、うんうん、あのそう、物の見方ですよね、うん、要するにね、うん、
そのコーチモードをちょっと確立して、いやでもね、助かる人いっぱいいると思う、あの、うん、結局特に夫婦間とかだとね、
うん、
あの感情的になっちゃったりするでしょ、
うん、
どうしてもね、
うんうん、
でもコーチモードに切り替えるとちょっと冷静になれたりとか、
そうなんですよ、
ちょっとこう深呼吸できる感じ、
うんなんかね、そんなことが私に起こっているので、
うんうん
うん、これはなんかお伝えできたら面白いかもと、
うん
うん、
それはユーミンだから出てきたんじゃないかなって、そのユーミンとはね知り合って3年ぐらいですけど、ちょこちょこ会う、うんうん、ちょこちょこ会うけど深い話っていうのはこのラジオで2人でだいたいいつも仲間がいるのでね、
そうですね、誰かとね、う
ん、あのだけどあのすごく我慢強い性格の人だと私は思うんです、
うん、
で、あの大変な時に依存できないというか、大変なのって言えない
見透かされてる
感じ、あの長女気質っていうんですか ね、
そうですね、
私頑張らなきゃって、
あとネバべきが結構多くてね、
うん、
こうやらねばとか、うん、こうすべきみたいな、ね、
責任感すごい強いんですよ、だから逆に彼女の生徒さんは私すごい幸せだと思うの、自分を犠牲にしてね尽くしてくれるから
いやもうだいぶねそれ緩んできちゃった
そう、でもそのぐらいがいい、うん、あの今日のラジオ聞いた方 ね、 ね、
うん、
私も折れるって言った
そうなんです、で折れるんですよ、
ね、なんか安心しません、私がこれだったら 100% 完璧な人にコーチングしてほしいとは思わないかな、うん、あの例えばサウスに、ね、するとすごくずっと頭が良くて、
うん、
あのずっとこうトップ走ってた人って劣等生のあの勉強見るときに何につまずいてるかがわからないの、わかるかな、自分は当たり前にできてるから、
うん、
あのできない子の何が疑問なのかがわからないの、
あ
でも逆に自分がすごく同じところで引っかかったり苦労して努力して、うん、あのある問題が、まあ、方程式でもいいけどできるようになった人は、
うん、
ここだな多分つまずいてるのみたいな、うん、分かってくれる、うんう
ん、
だから
そう
あのね、さっきの会社の上司と部下じゃないけど、
うん、
上司も完璧でトントン拍子で来たい人よりも、
うん、
いろんなね紆余曲折
こう
あってあのいろんな思いした人の方があったかかったりするからね、
うんうん、
ちょっとユーミンちょっとあの次回来る時は
そう
だね、夏ぐらい、ね、あのコーチあのコーチモードどうなったって、ね、あのでもああやりましたよみたいなね、そんな話を聞けると思うんですよね、
うんうん、
であの師匠の宮越大樹さん もう一度聞いたら忘れない名前ですけど、なんか聞いてるとすごいね、なんかすごい方みたいですね。
いやー、 YouTube ぜひ調べてください、う
ん、いやもう大地さんと今度一緒に来て
東京にお住まいですけど、
あのちょっと大地さん遊びに来てください言っといて、あの上杉沙織が遊びに来いと言ってました、偉そうにみたいな、ね、
うん、
でそうそう、ユーミン、あの私今日ちょっと告知があって、
はい、
ユーミン聞いたことあるかな、あの前うちのこの番組にもゲストに出てくれた川上雄大さんって、ライブ北海道初の50歳から夢をあの叶えたシンガーソングライター、50歳で全国デビューしちゃいましたからね、
すごい。
で今回すごいのが、デビューする前から私のパソコンの先生だったんですけど、
パソコンの先生、
あの白石、 JR 白石駅を舞台にした短編映画の、あのその日にっていう映画に曲が使用されて、なんとつい最近モナコ国際映画祭に行って、モナコですよ、すごい、あの入賞してきちゃったっていうね、
え、すごい。
で、その川上さんのセカンド CD がですね、あの小樽がご出身の小樽が本店の玉光堂さん、
はい、
で全土15店舗に今、川上雄大フェスティバル的に置いてあります
そうなんですね
あのパセオの佐藤店長が、
うん、
あのまあ、川上雄大さんもそうなんですけど、
うん、
北海道にはすごくいいアーティストがいっぱいいる、
うん、
あの今日曲流した坪川さんもそうなんですけど、
うん、
あのあと松谷さん、
うん、
あの他にもいっぱいいるんですけど、
うん、
玉光堂さんね、すごいんですよ、やっぱり北海道の会社だから、
うん、
地元のね、
うん、
小樽の、
うん、
北海道のアーティストを応援していきたいと、
うん、
でそういうコーナーとかいつかイベントもね、うん、できたらいいななんて、
うん、
すごい可愛らしい佐藤店長がおっしゃっていたので、
うんうんうん、
あの皆さん玉光堂さんご贔屓にお願いしますもうあの川上雄大さんコーナーも見て、そこで CD を買っていただければと、
いやいや、
そして坪川さんの CD も買っていただきたいと松谷さんの CD も買っていただきたいと、あの宣伝三昧でございますけれどもまあね、この沙織のワンアース皆さんを応援していく番組なので、で今回あのコーチング、
はい、
鴨由美さんありがとうございます、はい、もう
ありがとうございます。
これでね、コーチング怖いと思う人少なくなったこの人折れたことあるしみたいな、
折れたけど ね
で、そのコーチングっていうんじゃなくて、はい、コーチモード、
コーチモード進めていきます。
そう、あのユーミンだからできるコーチモードだと思うので、うん、あの本当に今年年末くらいにはコーチモード、
うん、
あの流行ってると思いますよあのじゃんじゃんね、コーチモードで、あの本当に最初は60点50点目指して、
うんうん、
自分が幸せになるように、
う、ね、
あのユーミンも、
うん、
あのいろいろフォローしてクライアントさん助けてくれると思うの で、
ね、うん、
今日どうでした、緊張しました、大変そんなことないですよ ね、
すごい面白かったし、
プープーさんが
でしょ、
そうですね、さんが
でしょ、こんな話で良かったのかしらってくらいリラックスして何でも喋っちゃったし、
100点満点でございます、
ありがとうございます。
あのまたぜひね、あのいらして、もっと今度深い話、
はい、
次回も来ていただきたいと思います、
はい、
じゃあ今日はこの辺で、今日も沙織のワンアース素敵なゲストをお迎えしました。また来週もお願いします。おやすみなさい。ユミも言って、おやすみなさい、
おやすみなさい